熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、百人百様のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ番組、旅をするためを始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、本当にたくさんの実りをいただいて今があることに改めて気づいた感謝を込めて、この12年の間に出会ったご縁ある皆さんに出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。第4回目の今日は、前回に引き続き20年近くのご縁になる方で、ラジオのつながりで言えば、私が3年半の全国ラジオインタビューの旅を終えて湘南地域に根付き始めた後も、相変わらず全国を飛び回っていた彼女にマイクを渡して、トラコというパーソナリティ名で旅をするためを続けていただくお役目をお願いしていたこのお方、出身は神戸でありながら現在は宮崎県高千穂の山奥に住まい、神々や友人様の無茶ぶりリクエストにも嫌とは言えない性格から、今も全国に呼ばれては、木春舞という巫女舞をベースにした神遊びという祭りを届けている神遊こと清水明夫ちゃんが、なんと鎌倉に遊びに来てくださっています。パフパフ
パフパフボボン
お久しぶりでございます。はい、ね、どうしてこのタイミングで、うん、ね、鎌倉に来ることになっちゃったんでしょうか。
本当そうですよ、
ね、これラジオ私始めちゃったから、ラジオに呼ばれてきちゃったんですかね。
もうね、いろんなものをね、感知する力が、うん、もうそれだけが長けてですね、もう全然私の頭はついていけてないんですけど、直感に呼ばれたらヒュッと、もうね、なんかそこは相変わらず、
ね、相変わらずだね、はい、そこはね、
相変わらず変わっておりませんよ。いやいや、あなたも相変わらずこうやってね、もうね、もうラジオをずっとこうね、やっていろんな人をね、届けながら、もう12年も経ちますか。
12年経ちましたね。
すごいね。
すごいね。どうですか、12年って、あっという間？どんな感じ？
12年ってだからね、うん、さっきも言ってたけど、うん、311以降のことでしょ。だとしたら、
うん、
めちゃめちゃあっという間。いろいろ変わりすぎて。ね、土地も変わったしね。
そうだね。
ね、
本当12年の間にどこに住みました？
12年の間に、
最初神戸にいたね。
そうそうそう、
神戸にいて、
そうそうそう、で311のもう1年経つ前に岩手の大槌に入ってたから ね、
災害 FM とかやってましたよね。
そうそうそうそう、でそれが3年やって、で神戸に帰って、で1年半ぐらいで、まあ、九州を、まあ、旅って言っても1週間ぐらいのつもりで、
1週間ぐらいのつもり
ですよ。そしたら高千穂の、神楽を見るっていうね、ご縁につながって、はい、もうそこで神様にお見合いさせられたみたいな感じですね。坂越舞だ、
坂
越舞っていうね、イザナギとイザナミさんが、お酒を作るっていう舞があるんですよ。でそれでね、お客さんのところに行って、飲みすぎたイザナギさんがまず女の人に抱きつきに行って、でそれを引き戻したイザナミさんが帰りに男の人に抱きついてっていうね、アトラクションがあるんですね。神楽もね、そういうものがあるっていうのがね、すごいよね。そう、その時に、
はい、抱きついてたの？
抱きつかれて、抱きつかれてない、抱きつかれて。だからすごく、いいことあるよって言った、その、言って帰った男の人が今の旦那さん。そう、だから結婚もあったしね、この12年の間に。
本当。
そうですよ。
いやー、すごいね。
何回名前が変わるんだろうってやるね。ね、これ ね、
そうだね、
あなたと会ってトラコだったね、時もあるし、
最初秋代ちゃんだったね、
トラコになって、
トラコになって、そして今は、
今はね、まあ名字が変わりました、ね、そして前人になってですね、向こうで私は何も言ってないのに、神湯という名前、
そうだね、そういう不思議な話もあったらしいね、
ですですです、
勝手に名前つけられちゃった、
そうなんですよね、大槌でもそうでしたからね。ラジオネームつけてって言ったら、ここは湧き水が有名や言
う
て、
そうだ、
湧き水秋代になったって、
ね。清水と湧き水は近いものがあります
よね。近いものがありますよ。青森に行ったら湧き水のことを清水って言うんだよって言われて、一体私は なんで名前を変えたんだろうっていうふうにね、思ったぐらいでしたけどね。
そうか、そうなるほどね。
だから12年の間に名前がいっぱい変わった。誰なんだろう私はみたいな、
生きてるうちに戒名をしまくっているという、
いやいやいやいや、うん、もうねどれもこれもが想定外のね流ればかりを呼び込んじゃう体質というね。
そうね。
ところでね。もうなんか面白いとか、なんかね、うん、心動いたらね、うん、行っちゃってますもんね。
行っちゃってますよね。ね
お互い様です、まあ。
そうだね。でもね、うん、なんかね、今日ね、結構長い間いろんな話をしてたんですけど、このラジオの前もね、はい、うん、心動いてなくても動かされちゃうっていうような要素は結構、
そう。
秋代ちゃんの場合は多いね、と思って。
うん、なんか、うん、いや、決め、ね、そういう動き方してたら、うん、いつもなんか追いかけるような形になるから、直感でポンって言ったものに対して、うんうんうん、なんか追いかけるっていう風になるから、うん、いや、私は決めなきゃなんないんだと思ってね、決めなきゃなんないというか、そう、もう今は選択の時だと思ってね、うんうんうん、私はこれはやらないって言ったら、やらないって言ったものに限って、なんか、そう、いつも言わない子が、あれ、やりますとか、だからそこだったらみんなと行くんだったら行きたいなとか、いや、私行かないって言ったよね、みたいな。で、結局行くことになって、で、点々とそれを私が奉納暗夜だって言ったら、うん、最後には、うん、私が奉納暗夜をやるって言ったみたいなね、結末になって、いや、私言ってないから、みたいな。でそうやってなんか本当にね、やらないって言ったものも結局のところやるんだったら、もう来たものは全部やるのかっていうところにね、たどり着きそうになって。
なるほどね。
もう諦めなさいってことだよね。
諦めなさいと。
そうそうそう。まあでも、おかげさまでなんかやることが、こう限られてきてるっていうか、なんかそこはねすごくなんかこうまとまってきたなとは思うから、何でもかんでもね目に入るっていう感じではなくなったよね。
でも面白いなと思うのは、まあかつてね、まあ演劇をやってたりとか、こう身体表現やったりとか、それをね子どもたちに神戸で教えていたりとか、まあそういうことを長くやってきている中で、まあそれは自分で決めた道だよね。
うんうん、
で、やりながらもいろんな葛藤があったよね。うんうん、続けようか続けまいかもそうだし、ね、うん、なんだけど、その、自分で選んだんだけど葛藤しながらやってたっていうフェーズもあれば、うん、今はもう、なんだか自分で選んだんじゃないんだけど、どんどん来てしまうものを、もうよっしゃと、うん、とか言いながらも、受け入れていきながら、本当に自分がやるべきものがこう、絞られてきた感とか、うんうん、あ、これでいいんだなっていう感覚とともに、主にいるっていうのがまたちょっと逆説的で面白いなと思うんだけどね。
そうだよね。いや本当ね、この12年ってさ、いや私はね岩手で生まれ直しをしたと思ったの。神戸にいた時にね、やっぱ海と山に囲まれたって言うけど、やっぱりその囲まれた間のもののビルの方が大きくて海と山が見えないっていうさ、なんかそれがまあ311で岩手に行った時に、もう私にとってはその被災した土地っていう風に見るんじゃなくって、本当になんかこう恵みの多いところなんだなっていう、もう本当ね、嘘なく、いろんなことに感動してたの、で、あそこで私は自由になったっていうかね、だから生まれ直しをしてこっちに神戸に帰ってきて、で、だけどやっぱあったものがないわけじゃんね、神戸でだと。
なるほど。
そう、
それまであったものがね、
そう、岩手ではむき出しにあったものがこっちではやっぱり隠れているっていうか、やっぱ神戸の阪神大震災ではさ、綺麗にそういうところはなんか復興してしまったっていうか、12年前は特に、今はそこからまた変わってきて面白い街とかねできてきたりとかしてるみたいなのね、神戸もね、だけどその当時はね、だから私何すんのかなみたいに思ってたけど、結局九州行ったのだって私はその生まれ直しをしたから別に今までと同じことしなくてもいいんだと思って、で岩手で見たね団子屋のおばあちゃんたちがね、もう80をもう遠に過ぎてた人だった、でその当時私は40になったぐらいだった、まあまあその年はいいかで、半分だって思って、今からゼロから何かをやっても、まだ時間があると思ったのね、だから新しいことも OK に体をして、帰ってきて、さあってやった時に、結局その水面下っていうか自分の潜在意識の中で動いたのは、結局物語とか、なんかそう表現の方だったんだなって今思えばね、それで九州を回って、で帰ってきたんだけど、まあその今 となっては旦那さんになる人と、まあ、出会ったことをきっかけにもう一回高千穂に戻った時に、うん、やっぱりなんかこう田舎のっていうかさ、うん、その自然深いところっていうか九州なんか特にだよね、うん、土地から煙出てたりさ山から煙出てたりさもう島はもうすごいしさみたいな本当になんか生きてるっていうことの実感が表現されすぎててもうなんか本当に喋っちゃうよねそういうことに対して勝手に。そしたらもうその辺のおばあちゃんがいやここは龍神さんの通り道だからって、
うん、
もうさらって日常みたい日常会話で入れてくるから、
うん、
えってこれね私らの年代の人が言ってんだってあスピリチュアルな人かなって思うんだけどおばあちゃんに言われたらね本当にカッパとかね天狗さんみたいに、はいはい、本当にいんのかなみたいになってしまうっていうね。でもそれぐらいなんか肌に近しいものを感じた時に、うん、なんかねやっぱ岩手で生まれ直して成長する段階の時にこの九州に渡ってるじゃんね、うん、だからそれがすっごい身に染みるっていうか。
なるほどね。
で私やっぱ信仰心っていうのをね表したかったんだよね。これね今思えば演劇をやってた時も。
あ、本当。
だからね演劇って作り話だから面白いところもあったりとかするのに、まあ私のいた演劇は社会問題とかそういうものを取り上げてたっていうのもあって、結構こう真実のものをこうちょっとこうデフォルメするみたいなとか参考にして作っていくっていうことが多かった。その中でね、それは嘘があるよねって自分が入っていけない部分とかいっぱいあって
作られた物語、それはもちろんね、そのそれが面白いだろうとかね、それ意味があるだろうと思って作っている人がいるんだけど、まあ自分だったり誰かだったり、だけどそこに一抹のそれは本当じゃないなみたいな、
なんか根源的なところ
のものも感じつつ
感じつつだったの。だけど自然ってね、もう本当にもうそのままじゃん、そのね、
圧倒的な
圧倒的な、もうだって噴火したらさ、火山灰は落ちてくるわけだしさ、そしたらもうそれで洗濯物を入れなきゃならないとか、次の行動ってもう即じゃん、
そうだね、
直感じゃんねそれはね。
そうだね。
なんかそういう中でいる時に、じゃあそれが必ずあるっていう土地にいるっていうところで、なんかこう心構えじゃないんだけど、体が感じるものっていうのがね、すごく嘘がないっていうか、でその中で神楽を見て、その神楽がこう毎年、まあ本当に1日半ぐらいあるのかな、なんかその神楽をやる人もそうだけど見る人がいるってね、そのもう33番付けずっと見る人がいるってさ、どういう文化なのと思って、でそれはやっぱり信仰心の表れなんだよね、その人たちの自然に対しての1年に1回のなんかもう自分たちがそこに向けてやれることをやっていくっていう、それのなんていうの、忍耐というか
本物さというか、
本物さというか、そうそう本物さも、だから力も抜けてるのね、そんなに意気込んでなくて毎年のことだし、いやあれ やりたいっていうか、なんか肌で感じたいなと思って、だけど女性はねやっぱりやれないっていうところが
神楽においては、
あったりね、でもやっぱあっちに入ってみて、私は古事記とか神話とか絶対に、そんな人のねそれぞれの見方があるものに手は出さないと思ってたのに、これがまた鬼の伝説に合うわけですよで鬼へえと思ってまた入っちゃって、でそっちをやることになる
んだよね。いやなんかその話をその言葉を聞くとちょっとこう一瞬えっと思うのは、もうアキちゃん見るからに鬼の語りとかやりそうじゃ
ないですか。座
敷わらし、もうなんだろうな、そのねそういう神事とか、ね、そういう神舞とか、似合うわーっていうぐらいもうずっとやってたんですねみたいな、そんななんだろうバイブレーションなわけだけど、その当の本人はいやいやいやって思ってた時期が。
そうそうそう、
ね、
私はなんかそうお芝居をやってた人で舞う人ではないと思ってたからね、だけどやっぱ高千穂に私は本当に初めて入ったの、この2017年8年ぐらいに ね、
そ、 うね、
その時になんかそこの前でなんか本当にある気エネルギーがなんかあるように思ってね、感じてね、もう舞わずにいられなかったっていう経験があって、いや本当ね、もうこれは自己満足の世界でいいんだけど、でもやっぱりあるんだな、そういうことってっていうのを感じてしまうと、これどこに 信仰心っていうかね、うん、それを持っていけばいいんやろうって表したらいいんやろうっていう、うん、で阪神大震災の時にさ、うん、やっぱりそのオウム真理教のこととかもあったから、はいはい、うん、やっぱね信仰心は宗教だみたいな、うん、でも田舎行くと違うんだよね。
そうだね。
信仰心と宗教また違うっていうね、うんうん、なんかだからそれを私たちなりにっていうかその鬼を追いかけていったらね、うん、あの女性もその鬼の仲間入りをさせられてるようなうなんかそういう風な、
なるほど、
うん、世界もあったりしてね、
潜在意識的なものをちゃんとね、うん、表すという表現する存在だったりとかね。
だからほら角隠しとか言うじゃんね、うんうん、ああいうのとかもさ、女人禁制とかもそうだし、うん、どうしてそこまで女性がこう虐げられるというかさ、うんうん、でそうやってこう深掘りしていっちゃって、うん、まあ神遊びっていう、うん、あのお祭りを4年前からね、うん、あそこで始めたんだけどね、
うんうん、神遊びっていうのはどういうコンセプトや思いでやってるの？
神遊びはね、うん、その結局はまあ鬼だよね、うん、で私はその竜の目線でっていうぐらいちょっとこう引いた目線で何にもこう白黒つけずって、うん、なんかそういう風に直感で思ってね、
善悪とかね、
そうだそう、だけど高千穂はどうしたって神様の里みたいに言われてて、うん、そっちが特化してるから
天孫降臨、降臨の場所ですもんね、
そうそうそう、うん、で住まないと出てこないのよ鬼のことってね、住んでみないとそのことってあんまり知られてなくて、うん、であそうか私じゃあそれあげるんだと思って、あのその神様の位置まで、
うん、鬼の話をね、
そうそうそう、うん、だから神遊びはね結構鬼の話とか、まあ、女性のそういうねさっき言った追いかけてたら女性のところっていう、だから先人の、まあ、想念を、うん、まあ、鎮魂で、まあ、引き上げて、あの、昇華していくっていうような。うんうん、でも、これがまた1年目に、それを追いかけてやってみたらば、うん、あ、結局、その想念って、どこかの誰かの想念じゃなくて、うん、私たちがその DNA で受け継いできてた、私が持ってる想念だって、だから、こう、価値観とか、なんか視点とか、
うんうん、
追いかけていくと、結局、誰かの。
自分の中にもあると。
そう。
うん、
あのどこかで聞いた口伝だったり、うん、あの自分が好きで読んでるあのお話とか、
うん、
まあ、家族から、まあ、しつけとして、うん、あの教わったものとか、
うんうん
うん、そういう風なものって本当に DNA で私の中にも刻まれてしまってて、
うん、
そこから見てるから鬼を鬼として扱ってたのは私だったんだっていうところになっていくんだよね、
うん、
そうそう、なんかね、なんかそういう高千穂生活が6年も続いておりますね。だから半分だよね、12年の半分。
だからその鬼ってね、うん、こう絵本の中に出てくる存在みたいな、うん、架空の存在とかっていう存在ではなくなっていくのね、うんうん、その鬼というものがとても身近にというか、こう自分の一部でもあるっていうような感覚。
そうそうそう、だってさ、あの絵本とか何でも鬼は、うんうん、近づけないよね、鬼は外っていうしさ、うんうんうん、あの
退治するものみたいなものだったりね、
そうそうそうそう、うん、だから退治だからもうこっちにはいないっていうのも、うん、だけどそうじゃなかったんだっていうね、
うんうん、
どうしてそっちにいなきゃなんないんかっていうところを、うん、なんか覗いていくと、
うん、
いやその人たち別に悪者じゃなかったっていうね、
うん
うん、じゃあそれをあのさっきの竜の目線でっていうところに行かないで、あ、じゃあ鬼がかわいそうだって言ってまた鬼の目線になってさ、あの例えばまあ神様じゃなくてもいいんだけど、その鬼扱いした人たちのことをまたこう善悪つけるみたいなことになると、
う
もう本末転倒でさ、
あ、逆にね、
そう、だから竜の目線でって言われたのは私のなんかストッパーになってたよね。
あ、すごい、その竜の目線でという言葉はものすごくキーワードですね。
キーワードでしたよ、
うん、今 その鬼の目線になってしまうとまたこれが本末転倒って言ったのを聞いて、それは分かりましたね、
うん、そう、そうなの、だからやっぱり演劇でそういう社会的なものをやってた時代が多かったから、そういう劇団に入ってたから、
なるほど、
だからどうしてもそうなのよね、
うん、うん、
この人が悪いとか何かこう原因を見つけて、うん、なんかこう
糾弾してみたり、
そうで、そういうなんか結末をね持ってくるみたいな、うん、だけど、あ、こんな本になったんだって、この神遊びは33番付をやったんだけど、うん、それを最後まで作らないで、うん、1年1年ちょっとずつ足していったの、
うんうん、
だから最後どうなるかなんて私も分からなくてね、だからついてくる人たちは本当に大変だったと思うけどね、でもやってみて、あ、やっぱりこう決めないでやるって、あのその時々も あのコロナもあったしさ、だコロナが入ったことによってまた変わるわけじゃんね。こんなこと起きるなんて世の中でって、でそれを知ってしまった自分たちから出てくるものってまた変わるじゃんね。そうやってなんか本当に生きたものをなんか扱ってた感じがするよね。
なるほどね。いやでもね、本当その演劇をやってた頃からかもしれないって言ってた、その信仰心というかね、やってた時は多分気づいてないんだろうけど、宮崎に移って図らずもこういうね舞とかをやるようになって、
そうそうそう、
でそのリアリティに満ち溢れたこの自然という存在の中にこうどっぷり使って生きる暮らしをやってみて、都会に暮らしてた時とは違う、本物ばかりに囲まれている、
いや本物っていうか本当にねみんな生きてるね、いやびっくり。だってね、あの山を今、開拓してるじゃないですか、
ね、星山ね、本物ばかりだね。
そうもう本当になんかザザザとかなんか落としたりとかね、なんか風が起こるとか、なんか聞いてたことだけど、あのタイミング良すぎるよねっていうようなことがいっぱい起きるんだよね。本当に、いやさっき言った神遊びなんてね、3年連続雨ですからね。もういやもう本当に頼むよって思うけど、それぐらい私たちが試されてるっていうか、その自然とやる時の私たちのなんていうかな、意気込みというか、だってそれいつもやってる神楽は33番付夜通しやるでしょ、いやあの力本当すごいなって、多分こういうことだったんだろうなと思うもん。雨だから中止とかないもんね。でもやっぱり考えるわけじゃんね、みんな白衣着てるし、雨汚れるなとか考えたり、夜やって大丈夫かなとか、やっぱ最初本当にねそんなことを思ってた。で祭りって言いながらイベントじゃんみたいな、自分に問いかけられちゃうっていうね、本気度をなんかこう見せつけられちゃうみたいな。ユーピューだってさ、あの星山をさこう開拓するときに、なんか一回手つけるとさ、例えばそれを切っちゃうとさ、それがいいことだったか悪いことだったかなんてさ、後々分かることがいっぱいあるじゃん。あ、しまった、これ切ったらこっち死んじゃうなとかさ、ね。
なんかやってみないと分からないことやって、ごめんなさいっていう時もあるよね。
そうそう。なんかそういうことと一緒にいるって。
命と、命対命だからね。
ね。そうなんだよね。だけど、毎年来るっていうね。
そうだね、
そうで何かしらそれで終わりじゃないっていうところもなんか見せてくれてるっていう感じがあって、普通で生きるその24時間っていう時計が示してくれるこの時間っていうのとちょっと違う時間を味わってる感じはするよね。
そういう暮らしがこの6年前ぐらいから始まったっていうことですね。
はいはいはい、
ビフォーアフターでは、一言で言うとというのは難しいかもしれないけど、何が変わったのかなって。
あの潔くなった。
おお、
まずね、あのパフォーマンスをしてたんですよ私は。だから人を喜ばせるとか、人に考えさせるとか、お芝居はそういう形でやってたから、だから。あの一人芝居をその後にやるんだけど、あの劇団から出て、一人芝居してる時も楽しませなきゃみたいなね、なんかもしくは考えさせるみたいなね、だけどあの高千穂でやってることは、見える人のためにやってないんだよね。
ああそうか、そうね、
そうで神様自体はその御前を私が習った時に、まあ言われたことでもあるし、あの自分もそう
感じた
すごく感じていくんだけど、神様はね本当に間違いとか、あのうまいとか下手とか、あの合ってるとか全然そこをね、あの感じない、そういうことを感じない、だけどあしまったとか、あ間違えたとかっていう、私たちの この呼吸が乱れる、このなんて言うんだろう、あの振動とか波動とか、それがこうビビッビビってなって、居心地悪いっていうのは感じる。
自分自身が分かるのね、それはね、
だから練習では間違わないようにやるとか気持ちよくやるっていうことを、あの練習していくんだけど、でも本番はもうなんていうの、流れの中で、
信頼して起きることを全て
受け入れて、左だったのに右じゃった、やっちゃった、でこのままいけるっていうね、それをと思うしね。
あ、逆に本番の方があの間違えたとかがなくなるんだ。
うん、もうそこはもう捨てるっていう、うんうん、
捨てるっていう、
うん、あとあの誰の前でもっていうか、うん、その前はねだ誰か来ないかなとか、
うんうんうんうん、
誰か来たらもうスーッとやめるとか、うん、あの迷惑かけちゃうみたいな、
うんうん、
変な人ってね私が思われるっていうよりその人がすごいなんか気持ちが落ち着かないんじゃないかなとか、うん、せっかくここに来たのに帰っちゃうんじゃないかなとか、うん、すごいねやっぱりねパフォーマンスをしてたらね、
はい、
そっちがやっぱりこう
重要視されるんだよね。
そうでもねそれがね全くなくなった、
うん、おーなるほど、ね、
そうそうそうそう、なんかもうやるって決めたら、
うんうん、
そこで自分が上手い下手ではなく、うん、やるっていうことを、うん、まあ、今神遊びのメンバーにも言ってるし、
うん、
だからね結構ね半分以上じゃないかな、うん、あの舞をしたことがない人たちが待ってる、
うんうんうん、さっきねちょっと動画もちらっと見せていただいたけれども、うん、結構な方々が集まってやられるの、ね、そう人数的にね
ありがたいよね。
しかも結構各地から
そうなの、
まあ、宮崎県外からももちろんそうだし、うん、結構遠くから
沖縄とか北海道からもね、
うんうん、
来てたりとか、
やっぱりそのね、まあ、いろんな舞がね、うん、日本の中にもあると思うし、
そうそうそう、
流派だったり型だったりっていうのは違えど、うん、でもやっぱり舞を大切にあの自分の暮らしに人生に取り入れている人たちっていうのは、うん、どんな感じで、うん、その神遊びの時に来た時に、
うん、
いつもは違う舞をやってる人も来るわけでしょ、
うんうん、そう
だけど、うん、神遊びに来て、
うん、
あのその祭りに参加して、
うん、
どんなこう感じで来るの、うん、
まずねやっぱり鬼とかね、うん、巫女とかね、巫女前とか、うん、そういう風な言葉にすごく惹かれた人たちが最初の頃多かった、
うん
うん、でさっき言ったみたいにその先人の想念をなんか消化しようと、
うん、
でもそれは私の中にあったものだっただから、うん、結局ねプロセスの中で向き合うんですよ自分の中に、うん、
自分自身とね、
う
ん、
そう
の中にあるものとね、
そうだから私だけじゃなかったの、うん、やってみると、
うん、
そこになんかこう自分の中に立ち返るみたいなことがみんなの中に起きて、
うん、
あの本番迎えずに辞めた人もいるし、
うんうん、
だからそういうことも起きたりとかをしてたんだけど、
うん、
私この神遊びでやってる舞っていうのは巫女舞を土台にしながらも、
うん、
あの気晴れやかになるっていうね、
うんうん、
そこを思ってていつも大地もそうだし人も、
うん、
そこの場所なり人が気晴れやかになるようにって、
うんうん、
でそこの部分をあのこの3年こうやっていく中で最初は鬼とか巫女舞とかっていうことで来てた人たちが、
うん、
あの、まあ、最初の人は継続して来てる人は来てるんだけど、
うん、
2年目から3年目からってあの、
うん、
集まってくる人はやっぱ私たちのものをやったものに対していや楽しそうとか面白そうとか、
うん、
それで来たのね、
うん、
で去年は全国アンギャみたいな、これもまた私は言ってないんだけど、
うん、
そうなっていくっていうね流れで、
うん、
あの北はアイヌから、
うん、
あの八ヶ岳とか奈良とかってね、うん、あの
各地でね
そうアンギャしてきたんだけどね舞をね、でそこで初めて私たちのを見た時にすごくねなんかやっぱり揺さぶられるというか、その、
うん、
なんていうの自分の今の体を生かすっていうのかな、
うんうん、
大事決定とかその、うん、みんなで軍部だからエネルギーをみんなで回すみたいなものが起きて、
うん、
そうだから本当ね民族と民族の交流みたいな、
うん、
そこの場のね人たちなんかいろんな前の人たちも、
うん、
あの本当に何かに向けてやってると思うんだけど、
うん、
私たちは多分この体もうあの全身でもう私みたいなのがあの20人ぐらいおるっていう
見ちゃいけないものを見てしまった的な感じだ。
もうねあの魂むき出しにあの体から出てますよみたいな感じのね。うんそうそうそう。だから生き生きしてる。
なん
かそれだけねやっぱこう向き合う人は向き合うし、
うん、
向き合ってる人を助ける人もその中で出てくるし、
うん、
だから、
うん、
当日はね本当になんかもうあの
カオス。
むき出しそうね本当むき出しだよね。
うん、
そうで毎回その。あの竜の目線でもあったけど、その次の年とかはね、あの日月溶けて夜が明けるってもらうの、
うん、
もらうのっていうか自分の中でブツブツそれをずっとなんかそんなまた言ってるな私みたいな感じ。
日月溶けて
夜が明ける。
夜が明ける。
これはね、お日さんとお月さんが溶けて世の中が明けていくっていう。
うん、
だから陰陽じゃねやっぱり日月って陰と陽でって、
うんうん、
でそれがやっぱりもう。あの溶ける溶け合わさる だから融合する、うん、そしたらもう夜が明けるんだっていうのが3年目にあって、うん、ああもうまさにだなって思ってね、うん、そうで今年そのアンギャを終わって4年目やるのかやらないのかって33番付は完成したしって、うん、だけど結局その流れの中で生まれてきた舞とかがあって、うん、で今回が、私たちが地球の母になるっていう、
うん
う
ん、
でこれは今までほらマザーアースって言ってきたじゃんね、うん、で私なんか特に子供しかやってないから人生、
うんうんうん、
だからもうね子供からね親のことをやっぱりこう親身に思えるって、うん、やっぱどうだろうね、私は子供しかやったことない、私の気質かもしれないけど、やっぱり子供ばっかりやっちゃうよね、
うん、
親のためとか。でもこれあの地球のことをね、うん、マザーアースじゃなくて、うん、地球の母になるって自分がこう立場変えてやった時に、
うん、
地球のことをちょっと違う目線で私の中では湧いたんですよ、うん、それをなんか、うん、合ってるとか合ってないじゃない、そういうことじゃなくて、うん
ね、
その視点を変えてちょっと生きてみたいなと、
うんうん、
でそれを提案して、
うんうん、
でその前の中で、うんうん、その自分がそのエネルギーを天と地からもらって、
うん、
でそれを育んで、
うん、
でその生まれてきたその地球という、まあ、エネルギーだよね、うん、それとこの社会というものを私という愛でつなげて、
うん、
あの生きていこうっていうか、次の時代をね、っていう風な地球の母になるっていう視点を今みんなで共有してるの。
はは
でこれがねやっぱ私はね、あのもちろん阪神大震災っていう、あのもう私ね二十歳ぐらいでしたよ、
うん、
だから社会に出るって今から働いて社会に出るっていう時にさ、そんなことが起きたわけじゃんね、うん、やっぱり私の中では大きかった、うん、で311で3年住んでみた、
うん、
で今回って、うん、これは地震とかそういうことではないんだけど自然がむき出しのところでってなった時に、なんか本当ねやっぱり私たちは自然と共に生きているっていうことを、
うん、
なんかこの先のもちろん子どもたちにも、うん、なんかこう伝えたいっていうのもあるけど、まずね自分がやっぱそれを生きるっていうね、
うん
うん、なんかこう残すっていうことは私あんまり考えないんだよね、あいなんかつなげるとか残すって考えると、うん、なんかね計算しちゃうんだよね、
はは
全部使えないの、
うん、全部使えない
使えないね
ちょっとごめん、全部使えないってちょっとどういう意味、
私自身は全部使えない、
私自身をね、
うん、もしねあの、うん、役者してた時、うんうん、あのここから前に出ちゃうと、うん、
スポットライトよね、
はい、入りませんって言われない、うんうん、でもそれをあの感知してるのに言われたらもっと、ま、後ろに下がる人なんだし、
うん、
なんかこうその人が言ってるのってどれだろうみたいな感じになっちゃって、
うんうんうんうん、受け継ぐとかっていう風に考えちゃうと、
考えちゃうと次の子のことを考えちゃう、
あ
これ厳しいかなとか、うん、なんかね本当にちょっとこういらんことまでがなんかこう考えて、うん、なんか
なるほど、自分を出し切るっていうことに、うん、あのいけなくなるのね、
そう、うん、だから私自身がそれをあの感じたい、
うんうん、
だからねやっぱ最初は神遊びやるとき本当に大所帯に今なってきてる、
うんうん、
もうなってるんだけど、
うんうん、
なんかみんながいるからこれはやめた方がいいかなとかって最初の頃思ってた、うん、なんかあの一緒に背負わすみたいな感じを思ってしまって、
うんうん、
でもそういうことじゃないんだなみたいなのがこうまあこう年数やっていく間にね、
うん、
見えないものとかその先のことが私たちを怖がらしてるわけじゃないっていうことも気づいたし、
うん、
私たちが怖がってる、だから私たちの中に想念もあれば、
うん、
私たちの中にも不安があってっていう、だから結局自分たちの中だみたいな、それを群舞っていうなんかエネルギーとか、なんかそういうふうにみんなでやるっていうこととかで私たちから手放していく、気晴れやかにしていくっていう、
うん、
でなんかあのちょうど岩手に行った時が私、うんうん、お芝居でその言葉を喋りたくなくなった時だったんだよね、
うん、
そんな時にラジオやらないかだったからもうめちゃくちゃでそれもだからそうだよね、言葉喋りたくないって宣言してんのにラジオ渡されるみたいなだから言ってんのになみたいなことがもうあの当時から起きてるんだけど、そういうことをね、
うん、
なんかあの当時からこう受けてきた中で、
うん、
今にやっぱつながってるよね、うん、それ自体がね、うんうん、全部ね、
そうね、うん、まあそういう話を聞くにつけても、
うん、
やっぱりこの明代ちゃんにとっての12年っていうのは、
うん、
計画通りとは程遠い、
程遠い
計画 うん、してないこと展開が、うん、まあ、次々に起こりながらも、うん、起こりながらもちゃんとその導かれてきたっていうのかな、うん、っていう要素は結構感じるんだけどね、うん、
もうそれはね、うん、本当に信仰心だと思うね、うん、私なんか、うん、やっぱ311の時からもう根源な何なんだろうこの根源はってずっと思って た,、うん、ってた、うん、その表面は何であれ、うん、あの音楽でもそうだけど、うん、いろんなジャンルどれ好きだって別に構わなくって、うん、だけど、うん、何なんだろうこの根源的につながってるのはって、うん、私にとって音楽っていうのは宇宙なんだけど、うん、なんかメロドラマみたいにさ私たちの気持ちを表現してほしいわけじゃなくって、うん、もっとなんかズドンってもう離れてて、うん、自然と同じところにあるみたいなところに、うん、私の中ではね、うん、あるんだけどさそういう風にみんながなんかジャンルのことをね、うん、なんか宗教もそうじゃん
ね囚われずというかね
そう宗教も私キリストだからとかさ、うんうんうん、でもそれってすっごい日本人だよね、うんうん、いろんなものバレンタインでいいですねそれクリスマスいいですねそれって皆さん幸せなんだからいいですねみたいな感じで取り上げていく八百万のその日本だからこそのね、うん、世界観みたいなでも根源的なところを抑えてるからだと思うんだよね、
うん、
でも日本って今やっぱりそういう風なところが表面的なところを動かされてるから考えるってことなくパタパタパタパタ動かされてしまって、
うん、
この根源何だったんだろうっていうところを、うん、私らはその地震とかいろんなもので見せられたはずと私は思ってて、
うんうん、
だけどその前にやっぱりこう修復しないといけないしもちろんね、
うん、
なんかこう
日常で、ね、取り戻さないといけないとか思っちゃう
し、ね、そう、うん、早くやっぱねあの家も欲しいし、うん、もちろんね今回だって地震1月からあったわけだしさ、
うん、
そんな中で当事者がいる中でそういうことってあんまり言いにくかったりするけど、
うん、
でもなんかあるんだよねこの確かに、うん、あの根源がでそれはそういう時にしか私たちちょっとやっぱり感じれないっていう生活になってしまってて、
うん、
でも今いるところは、うん、あの霜が降りるとか、
うん
ね、あの雪が降って、ねうん、大変だったりとかさ、うん、そういう自然から与えられるそのそれでしかわからないありがたさとかを日々の中で感じれるわけじゃん、
うん、
その人たちがやってる祭りっていうのが物ごっついわけやん寝ずに舞うとかさ、うん、寝ずにそれ見てるとかさ、
うん
うん、だからそういう風なものを私も体感したいって、うん、でもねあのやっぱ観光的になってたりとか、うん、そのちょっと人がいなくなってもう衰退しそうになってることが現状だったりするんだよね、
うん
そんな時にさ、うん、受け継ぐとか引きなんかこうつなげるとかっていうことにこう向いてると、
うん、
できないこといっぱいあるような気がして
逆に
そうだったらもう1年でもいいから、うん、これ間違ってるかどうか分かんないけど、うん、いやあのとにかくやってみて体で感じて、
うん、
自然が意見として返してくるよっていう、
うんうんうんうん、
さっきから言ってるね、うん、私はなんかこれしないって言ってるのに何かどっかで来るっていう、ね、あんな感じ で,、
うん、
でそれはあの罰とかじゃなくて、うん、タッフの交流なんだって、うん、私は
交流ね、
うんうん、そうそう、うん、だからそういう中で、うん、その自分たちがやろうとしてることを、
うん、
なんかこうシミュレーションもいいんだけど、
うん、
あのある程度したらやってみようっていうところに行くっていうその潔さっていうかな、
うんうん
うん、なんかそれが大事なようななんかもう地震が起きた時に大槌でも岩手でもシミュレーション、うん、シミュレーションシミュレーションじゃあ、うん、それが今のシミュレーションで作った住宅地が、うん、じゃあ本当にどうなってるだろうって、
うん、
でそれがじゃあ神戸どうなってるだろうってなった時に、うん、神戸多分やり直したところいっぱいあるし、
うん、
若い子たちが入ってきて、うん、昔のここの地域を取り戻したいみたいな感じで、うんうん、違うやり方でやってる子たちいるし、
うん、
でもこれ根源的につながってるんだよね、うん、昔と、
うん、
昔のそこの良さっていうのをね、うん、でも違う形で出してる
古いものとつながって根源とつながっているんだけど新しい表現の仕方で
全然違う面白くおかしくやってそれをおじいちゃんおばあちゃんたちがやっぱ受け入れてるっていうのは
う
その本来の意味合いとか根源的なものが一緒なんだと思うんだよね、
うん、
でも私たち世代はすごくなんか評価とかそういうふうなことを受けてきた年代だから、
うん、
なんかさっき言ったみたいに迷惑かけたらどうしようとか、
うん、
そういうこと考えがちだよね、
うんうんうん、
でそれを 変えたくて私は今の年代で生まれてきたと、災害世代はそれなんだろうと思うから、
うん、
地球の母になる何回も出てくるの私の中にと思ったら、うん、とりあえずこれを、うん、まあ、みんなとシェアして、
うん、
まあ、やってみるかと、みんながどうだったか、
うん、
それで今4年続くんだみたいな感じだよね。
でもその毎年毎年テーマになってくるメッセージというか、キーワードは変化していく
っていうことね。変化していくってことよね。だからね、あの向こうで行くとね、
うん、
あのまだ未だに神話の中に生きてるっていう人もいてね。
その現地にいらっしゃる方で、
あのまあ移住者ではあるけどね。でそれはね、過去を生きてるっていう意味ではなくて、日本人ってその神話、うん、未だに神話の神話がつながってるんだって。それはあの神様が自分たちの先祖だから、
うんうん、
だから今の自分たちもこれは神話の中なんだって、
うん、
だったら新しい神話っていうかね、うん、今の神話を作ってもいいんだみたいな感じでちょっと軽くなった、
うん、
まあそれもさ、やっぱこうやって旅してさ、うん、いろんなところのことを知って、
うん、
で落ち着こうと、まあ私自分で高千穂って決めたわけじゃなかったんだけど、
ね、うん、
でも気づかないことをさ、いろんな、
うん、
人のね、援助で、あの出会いとかで、いち早く今スピーディーにそういうところになんかこう落ち着かされているっていう人たちは多分多いと思うから、なんか本当にね、やりながら歩んでいくことがね、今のこの世の中、そのスピーディーなことでその慌ただしくさせられるんじゃなくて、スピーディーなのはもう仕方ないというか、それを望んで私たちは来てるから、
この時代をね、
そうそう、なので頭で考えててもね、
うん、
やっぱやってみるのと全然違うなって思う。
今ふとその言葉を聞いて、ね、ミハエル・エンデのモモのカシオペアの言葉だったかな、亀さんいるじゃないですか、
うん、亀さん、亀さん、
あのゆっくりは早い、早いはゆっくりっていう言葉がポンと出てきたんだけど、そのスピーディーな、あの世の中に生きているという側面の中で、あの本当に丁寧にゆっくり感じるっていうことを大切にするスピード、うん、できるスピードで歩むっていうことが、もしかしたらものすごく早くどこかに自分を連れていくことになるかもしれないし、ゆっくりね、あのやってると思ったら早いっていうこともあれば、その逆もあるみたいな、
そうそう、
急いでやってたらずっと同じことやり続けちゃって全然進んでいないということになるかもしれない。
だから、ね、何回も同じことがやってくるっていうことをどう取るかっていう、だからもう本当にね、本当にね、私ももうおばあちゃんになってきてるのかね、あの喋りかけるってくるんだよね。それは言葉じゃない、いろんな人を介してとか、あるんだよね。だからそれをどういうふうに取るかとかさ、それとか自分の中のモヤモヤ感とかストレスとか、あのいつもここに来たら頭痛いとか、例えば、なんかそういうことをちゃんとその声として聞くってこういうことなんやなっていうのはやっぱすごく感じるよね。その上で諦めるという言い方がその決して悪い意味ではなくって、本当にこう身を委ねるとか、何度も熱が出るんだったらこれは違うんだって、でやめてみるとか、その私たちはその恐怖っていうものを生み出してる、それを本当手放すっていうことをね、しても何も悪いことは起きないっていう、
手放してみる、
手放してみるっていう、だから本当ね、12年をさ振り返ってみてって言った時にさ、考えてたこと一つもないもんねあの頃こんな想像してましたかっていうこと何にもないもんね、
今ね、
そう、
だからその当時、
その当時
想像してたことでそうなってるものが何もない、
何もないこんなあの物語考えれない、そんなね、あの神楽行って相手と出会うとかさ
そうだね、
そうだよ、なんか事故に遭うのに無傷とかさ、
うんうんう
ん、そんなアクシデント誰も考えれないよ
ね。
ドラマだったらもう救急車呼んでさ、
そうだね
何人か
集中治療室だね、
そうそうそう、そういうドラマを考えるじゃんね。だけど無傷だよ、あの、むち打ちにもなってない、そうやって、あそうか、神戸に帰っている、これをやめろってことかみたいなね。だけどもうちょっとあの早くに分かりたかったなみたいな廃車になっちゃったなみたいな
車で、
そう、でも次の車が来ることで、次の、なんでご縁がつながるんだよね。だから一つも 無意味なものはなくて、
うん、そんなの誰が想定しようかと、
そう本当にこんな起承転結あるみたいな私今もう何ケツなの天なのこれどこなのっていう感じでね起承の章だったらまだ天下があるのみたいな怖いよ
怖いよ
それこそ面白すぎて怖い、うん、明日ケツが来てもうねもう起承天まで行ってるような要素はいっぱいあったからいつケツが来てもおかしくないんだけど
そうだね、う
ん、でもねまだまだ面白いことは続くんじゃないでしょうかね
明代ちゃんは多分なんか死んでも死んだことに気づかないかもしれないですね
こうね見えないものお友達が多すぎて
そうい
やだからね本当に見えるも、うん、見えるんでしょあなたとか、うん、見えないことが何も私はそういうことが感知できないとかもう全然そんなことないもう見える見えないも関係ないし上手い下手も関係ないし本当にジャッジっていうことから自分が手放すっていうことになった時に、うん、全てが声として捉えられるっていう、うんなんか日本人で生まれたってことをなんか大事にした方がいいと思う、うんうん、
すごい名言言った気がしますよ今
もう覚えてないし本当、ね、無責任ですよ本当にもう、
うんうん、もうそんなね秋代ちゃんにね、うん、じゃあこれからの12年のこと聞くのは野暮だなと思うのでその質問はやめましょうかね
同じことやってるんじゃないですかね同じように言うと思いますよいや逆にあれはどうなんですかユリピはこの先の12年いろんなところでこれまでの12年は聞かれることあると思うんですけどこの先の12年どう思うんですか
いきなり最後にもう締めようかと思ってた時にでかいの来ましたねさすがの神の言葉はなかなかに重いな、ね、これからの12年、
うん、
そうね
人に聞くんですからあなた
まあここはでも秋代ちゃんとちょっとやっぱり近いものがあるのかな、うん、その
自然相手にしてるからね、
うんうん、ねなんか今までの12年もやっぱり私も想定外だらけでしたよ、うん、ね
でしょうね
だって311の前、うん、私ボディーワーカーとしてサロンやってたんですよ
あ、
まあ、音楽はやってましたけど、
うんうんうん、
こんな旅人になってラジオを始めて、うん星山っていう森を開拓し、
ね、
ヒューマンポテンシャルラボというところでコミュニティをやっているなんて、うんまあ思わないよ ね
でも根源的には学校教育とかそういうところはもう徹底してなったよね
そうだね、うん、学校っていう言葉を使ってた時もあったね、
うんうん、
なんか本当に教員だったことがね、
うん、
前世の記憶である、ね、前世というか、うん、今世だけど、うんうん、だからまあその当時の学校で の教員生活もそうだし、うん、自分自身が、うん生きてきたその学生時代というかね小中高大自分が自分を生きていられたかというとまあそうじゃなかったって感じるからねだから全てのことには無駄がないって言うけどその当時の記憶がないぐらいだからだからやっぱり自分が自分らしく生きてたっていう感覚とは程遠い時代をその学生生活というかねしてたってことを思った時に、うんうんうんまあ、それを結構26年ぐらいやってたわけですよ、
うんうん
うん、その26年もし本当に生き生きと自分らしく、うんうん、それはハッピーなことだけではないかもしれないけど、うんうん、感じたことを表現できたり、うんうん、そういうことを語り合える仲間がいたり、うんうん、これやりたいと思うことにチャレンジできたり、うんうんね、何かに没頭できたり、うんうんうんうんっていうその時間だったらなんて良かったんだろうなと思った時にじゃあそういう場ってすごく大事だよねってそれは大人にも子供にもかもしれないけどと思った時にその可能性に満ちた命という時間を本当にこうどんな世代であってもそれを生きれる世の中作りたいよねっていうのは変わらない思いかもしれなくて
なるほどねだからその時代があったから今を生きる時代人間になったってことだよね、
うん、だしその時代があったから、うん、そういう命の使い方を大切にしたいなっていう、うん、そのなんだろうなそれは自分に対してもそうだし、うん、自分が関わる人に対してもそうだし、うん、なんかそういうことを大事にしながら人と関わりたいなとか、うん、世界と関わりたいなっていう思いがとても強いかもしれないね、
うんうん、
だからそういう意味でそういう場作りをしたりとか、
うんうんうん
あのそういう関係性がどうやったら、うん、あの作れるのかなっていうことに結構情熱的に、
うん、今本当にね、いろんなところでコミュニティが本当にいろんな、ね、うん、地域にできてるもんね、うん、またそことかこう交流していくっていうような、ね、うん、世の中がこれから多分ね、うん、出てくるってなったらね、うん、もう自治体とか関係なくなっちゃったりとか ね、 ね、してくること可能性あるよね、
うんうん、まあ、そういう意味では、うん、コミュニティの時代って呼ばれてちょっと久しいけど、うん、まあ、家族だってコミュニティとも言えるかもしれないし、うん、会社ももしかしたら一つ の、 や、あの何か目標に向かって、うん、みんなが一緒に何かをしているコミュニティとも言えるかもしれないし、うん、でそこにはやっぱりそのいろんなドラマが起きるわけですよ、うんうん、自分一人の中でもいろんな葛藤があったりで、うん、こう成長があったりするように、うんうん、そういう一人一人の命が集まればそこにはドラマが起きるんだけど、うんうん、なんかそのドラマの中からこうどんな豊かな、うん、あの可能性が、うん、あの共に開いていけるようなね、うんうん、磁場が作れるのかみたいなところにすごく興味があるんだね、
うんうん、
それは多分ね、旅をしてた時に、うん、あのとある研究者の方が言われてたんですよ、うん、あの3年以上続くコミュニティは1割にも満たないんです、
うん、
という統計があると、その当時ね、
うん、
そういう言い方をされてて、人が集まるところには、うん、いろんな課題や問題が起きるもので、
うんうんうん、
それはまあお金の問題の時もあれば、うん、男女問題の時もあれば、ね、うんうんうん、思想の違いとか、うんうん、まあ、いろいろあるよね、うんうん、でそういう何かが起きた時に、うん、その違いというものを超えながら、
うん、
あのちゃんとその関係を成長させていける、うん、こう続けていけるっていう、うん、あのコミュニティはそんなに少ないんだよっていうことを聞いた時、結構ショックだったんですよ、うん、って、うん、旅をしてた時だったし、うん、いろんなコミュニティね、うん、あのお邪魔させていただいたり、うん、はいはい、その素敵だなと思う場所もいっぱい見てきたけど、うん、実際私も振り返ってみて、うん、亡くなってるコミュニティいっぱいありますね、あの、
そうなんだ、
あの自然に理解し合ってこう、じゃあそれぞれの道を行きましょうっていうケースもあれば、本当に傷つき合うようなこともありながら亡くなったコミュニティもあったりもするし、でもまあそういうこう何でも続けばいいってことではなくて、人と人がその違いを持ち寄って何かを共にしていこうと思った時に、その私のすごくこう大事にしてる一人一人が、あ、自分は大切にされてるなって感じて生きれる世界って私は絶対作れると信じているから、じゃあ違うんだけど大切にされてるって感じ合える世界って、どうしたらそう感じ合える関係性って作れるのみたいなところにすごく興味があったんだよね。だからまあいろんな学びをしたり、自分自身がこう気づきの体験をねたくさんしながら、それこそさっきの鬼の話じゃないけど、自分の中にいる鬼っていうものと出会い直した時に、相手の中の世界の中の鬼と呼ばれるものに向ける眼差しが変わったりとかっていうことも起きるように、やっぱりこう一人一人の中の、 あのいろんな囚われとかそういったものがこう溶けていった時に、本当にこの世界っていうのがこうなかなか面白い輝き方をするんじゃないかななんてね。
まあ、さっき言ったね、あのコミュニティが会社だったり、あの家族だったりっていうのも一つのコミュニティだよねって言ったけど、今までのやっぱ私たちが、まあ、だから12年前だったとしてもいいよね、本当に全てがさ、あのピラミッド式っていうかさ、家族はお父さんだったりね、会社だったら社長とかね、でもそれが今やっぱり変わってきてるもんね、あの今の子育てしてるお母さんたちとかさ、子供にちゃんと聞くとかさ、子供から教わるとかさ、なんかね、そういうことも起きてたり、会社もちょっと違った形になってきてたりとかね、なんか本当になんかこうコミュニティ自体が次の誕生してるっていうね、
さっきね、こう日月が溶けて、
夜が明ける、
夜が明けるって言ったみたいに、その日とか月陰陽と言ってもいいよって言ってたけど、まあ真逆のエネルギーのような存在というかが溶け合って夜が明けるっていうことを考えた時に、まあ例えば家庭だったらお父さんとお母さんだったりしてね、まあその男性性女性性とも言えるかもしれないし、
そう融合してね、
融合するっていうあのイメージも湧くし、自分の中の陰と陽だったりね、善悪だったりね、そういったものが溶けるというイメージも湧いてくるし、これからも世の中に お父さんもお母さんもいなくならないだろうし、うん、社長的な人もいなくならないかもしれないし、うん、おさんみたいな人、
うんうんうんうん、
でもその一人一人のなんかあり方は少しずつエネルギー的に変わっていくかもしれない。
そうそうそう、うん、なんか役割分担っていうね、うんうんうん、私も、うん、神遊びやってて思うけど、みんなでってずっと言ってきたんだけどね、うん、結局構成とかさ、うん、今演出っていうかこういう並びはこうやるとか、うん、それ誰かが決めないと、じゃあどうするっていうとこから始まると、うん、本当にあのこれだけ離れた遠方から来るっていう人たちとやってるとね、うん、やっぱり時間をかけるところをどこにするかっていう、本当そこも選んでいかないといけなかったり、うん、そもそもあの鬼っていうこととか、私が言ってきたことに対して興味を持ってくれて始まるとかね、うんうん、でもだからって私が演劇をやってた頃に私が感じてたその演出に言われたことをそのままやるっていうような形には今もうなってないわけで、
うんうん、
だから一つ一つ その演出っていうのも役割だし、社長っていうのも役割だしっていうところに今本当に、まあ世界は分かんないけど日本時代はね、
うん、
なんかなってきていたらいいな。
うん、ね、そうだね、う
ん
う
ん、なんかそういう生き方って本当日本的八百万でいろんな、ね、うん、神さんがこう会議したとかって言うけどさ、
うん、
なんか本当にそういうことの方があの長けてるんじゃないのかなと思うよね、日本人が、
うんうん、そういういろんな個性際立つ
そう
あの存在たちが知恵を持ち寄ってじゃないけど、
うんうん、
それぞれの力を発揮して
そうそうそう
何かを一緒に生み出していくみたいな、
うんうんうん、
そこにはもちろん役割としての、うん、なんだろうな、こうこれをやる人あれをやる人っていうのはいるかもしれないけど、
うんうんうん、
そこに誰が偉いとかっていうことではない、
ではないっていう、
うん
う
ん、
どうしても私たちはその偉いとかうまいとか、
うん、
なんかすごいみたいなね、
うん、
なんかなんでだろうね、いつからそんなことになっちゃったのかさ、
うん、
なんかだって江戸時代とかああいう時代にはさ、なんかあの外国の人が入ってた時すごい興味津々にあの関わっていく日本人多かったらしいよね、
うん、
でも今なんかちょっとこう身を引くっていうかさ、
うん、
なんかいつからそんなにあの出さなくなったんだろうみたいなね、
うん、まあ、これは聞いた話だからあれだけどね、今をときめく正元君
が、
ね、アフリカの文殊村の人たちから、あの、まあ、古代の日本人なんじゃないかと言われる人たちの教えを逆輸入してくるわけだけど、かつての日本人は自分をとても愛していた、自分のことを、
うんうんうん、
自分のやる一つ一つの所作をとても愛して暮らしていた、だから本当にその自己肯定感というか、そういったものが本当にしっかりあって、そして自然からもとても愛された民族だったんじゃないのって、だから虫の声が虫の音が聞こえるってあのメッセージとしてねぐらいの感性を持ってたんじゃないのって、うん、だから本当にその日本人の、ね、うん、個性の中に謙遜するとか、うん、謙虚とか、
うん、
ね、あの、うん、そういう言葉も、うん、あるから、
うん、
その謙虚さとか、うん、そういったものがないということではなくて、
う
ん、でも、
そうそう、
あの、ね、人のこともちゃんと、うん、あの自分のことと同じように大切に思えるっていうぐらい自分のことを大切にできてたっていうことかもしれないね。
めでる力がすごいなと思う。今
めでる力、
私お茶を少し、それもね、あの、
うん、
まあ、長いからもうやめますけど、うん、あの、まあ、お茶を習うことになったんですよ、なんでかね、私は言ってないのに。うん、で、だけど、それでお茶っていうものをやった時にね、
うん、
あの、先生が着物を着てくる、
うん、
でそれでね、あの、本当にね、言われないとわからないようなところに季節感が入ってるんですよ、
うんうんうん、
でもそうやって楽しんでたんだって、
うん、
あの誰かに見せびらかすとか、
うんうん、
そのなんか強調するとかっていうんじゃなくって、自分の中に季節を取り込むっていうことを楽しんでたし、わかる人にはわかるから、
うんうん、
いや、あの、それは素敵ねっていうところになるんであって、うん、あの、来たからって着物をじろじろ見て、なんか見つけ出さなきゃなんないとか、
うん、
そういうことじゃないっていうね、挨拶のためにそれをするとかね、じゃなくて、なんかそうやってめでる力があったんだと思うんだよね。まあ、余裕、ね、正元さんの話の中でも、あの、雲を見る余裕がないっていう話もね、あったかと思うんだけど、本当にその余裕だよね。だからさっきの遅いとか早いとかっていう風なことの前に、その、 余裕が自分の中にあるかっていうさ、
うんうんうん、
それを諦めっていう風にすれば余裕空間が出る人もいればね、
うん、
だからその言葉って本当にそれぞれの聞き方捉え方だから、うん、自分にとって何が合うんやろうっていうのを言葉ってすごく体の中に入ってきてしまうから、うん、だから自分に合う言葉で対応して本当に手放せたらいいなと思うよね、
うん
うんうんうん、
いや本当にねあの言葉に対する、まあ、感受性とか、うん、そういったものももしかしたら変化してきていると思うけど、うん、そのさっきの諦めっていう言葉も、うんうん、語源は明らかに見る諦むっていう言葉だったって聞いた時に、うんうん、諦めるってねなんかね、うん、あもうダメだ諦めようっていうイメージになっちゃってるかもしれないけど、うんうん、それは明らかに見たことによって、うん、あこれはもうこうした方がいいんだなっていうことが分かるからやめるっていうことで、
うん、
諦む諦めるっていう言葉になったらしいよ。
だから本来のってそこがすっごい私今ね来てるんだよね、うん、本来はそうだったって、うん、どうしてそれがそうなったかっていう、
うん、
そこに何がだのかっていう、だ誰がそうしたのかだなんだかそういうことをなんか突き詰めるんじゃなくて、その本来のところに来た時にそれを聞いて、
うん、
なんかこう自分の中がどう変わるかとか、
うん、
本当に助けてくれると思うんだよね。
本質っていう部分が、
そうそう、だから生きるのにすごく助けになると思う、うん、本来のことをなんか一つでも知ると、
うん、
でも掘りすぎると、うん、もうそっちに依存っていうか、
うん、
なんかいっぱいこう探すだけで自分の人生終わっちゃうから、
うん、
だけどある程度なんかこうフィットするものがあったら、
うん、
あの自分からなんていうかな働きかけるっていうかね、
うん、
体を動かすっていうところに本当にいけれると思う、うん
ねうん、さっきめでるっていう言葉がね、うん、すごいあのキーワードだななんて私思ったけど、
うん、
そのめでるくらいの感性を失わなければ、
うん、
めでるイコールやっぱり美しいなとか、
うん、
素敵だなって感じるっていう、
うん、
そのそれはきっと本質に響き合ってないとその感覚って起きないから、何か小難しいことにねチャレンジしすぎるのではなく、
う
ん、めでるぐらいの感性で毎日の中にいろんな発見をしていくだけでも、
うんうんうん、
その人の命が喜ぶ、
うんうんうん、
何かに導かれるかもしれないね、
うん
うん
うん、そうだね、うん、楽しいしかないですよ。楽しいもちろんね、もう本当にいろいろね言われてることってたくさんあるけど、自然がね、うん、どういうふうにこれから活動していくだろうかなんてね、
うん、
あの本当まあ専門家はそれをね、うん、あの調べてくれてるんだろうけど、
うん、
なんかあのそこにとらわれることなく、やっぱ生きてる、うん、一緒に生きてるっていう意味で、
うん、
じゃあ私たちは今何をしたいかっていう、
うん
うん、なんかそこをやりたいことを同士をこう合わせながらコミュニティ作って、
うん、
でね、その中でなんか体感していくものを確かに自分の中にこう落とし込んでいくっていうね、
うん、
それが本当に生きる力になるっていうか、本当に今まで私たちが言葉で使ってきたものを体現っていうか自分自身が体感していく、
うん、
誰かに示さなきゃならないってことが全くなくて、
うん
う
ん、
もう今の子供たちなんて本当親なくても育つって、あのもうね、あのそういうコミュニティができてるっていう前に、
うん、
子供たち自身がなんかもう違う世界から来てるみたいな感じのね、考え方の子たちも多いよね、
うん、
だからやっぱり私たち自身は、
うん
まあ、その今までの考え方と違うとか、いや私で言ったら想念をもうこの体で晴れやかにしていくっていう、
うん、
もうそこをするだけで地球は軽くなるし、
うん、
子供たちが自由になるし、
うん、
全部ぶった切るじゃないよ、
うん、
その引き継ぐとかこの子たちに継がせるとか、そういうことが全部切れるんではなくて、本来のところがつながってたら、
うん、
絶対自動的にそうなると思うんだよね、
うん
うん、なのでそこだけかな。
なるほどね、
うん、
あきよちゃんがやってる木晴れ舞でしたっけ、
木晴れ舞なんですね、
木晴れ舞、
はい、
木が晴れる舞と書いて木晴れ舞、
はい、そうでございます
ね、
うん、
あのまあ、神遊びというお祭りを、
うん、
あの各地でやって、
うん、
木晴れ舞をベースにしながらやってるということなので、うん、あのちょっとこう触れてみたいな、やってみたいな、見に行ってみたいなと思う人は、
うん、
どこで情報を得ればいいんでしょうか。
フェイスブックで、
うん、
カタカナで高千穂、ローマ字で神遊びってあの出てるんですけど、
うんうん、
まあ、あの体感したいなっていう人は、
うん、
もうとにかく春分の3月の20日に高千穂に来る、うん、 あの田んぼでお祭りをしていますので。
なるほどなるほど、
はい、そうなんですよ。
いやすごいですよ、結構プリミティブな感じのレトロ子になって大人がね、
いや本当ね、はい、もう綱引きだったりね、尻相撲だったり、うん、そんなことも入れながら餅つきも田んぼの中でやっちゃうっていうね、うん、
なるほどね、
は
い、
まあ水は入ってませんけどね、うん、毎年あの上から水が降りてきてたので、ね、自然的にね田んぼになってましたけど、今年は晴れるパスんで大丈夫です。もうそれしかありません。
よろしくお願いします、はい、
お願いします、お願いします
ね、お願いしますね。ということでね、次の10年12年後にもこうやってインタビューしてそうな気もしますし、
ね、
あっという間だったねなんて言いながらね、
いいよね、はい、本当ね、日本じゃないかもしれないし ね、
うん、そうね、お互いね、地球じゃないかもしれない
ね。
なんておたわむれを言ってますけれども ね、まあ末永くよろしくお願いします、
うん、お願いします。こちらも
今日も気が晴れるトークをありがとうございました、はい、
ありがとうございました。